We are on Deuteronomy. And we started chapter 9. We're going to finish off chapter 9 and move into 10 this morning.
先週、新年期の9章途中までやりましたので、今日は9章の7節から。
And in chapter 9, I'm going to ask Mika to read verses 7 through 12.
それでは、新年期9章の7節から12節を日本語でお読みします。あなたはアラムで、どんなにあなたの神、主を怒らせたかを覚えていなさい。忘れてはならない。エジプトの地を出た日からこのところに来るまで、あなた方は主に逆らい同士であった。あなた方はホレブで主を怒らせたので、主は怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた。私が石の板、主があなた方と結ばれた契約の板を受けるために山に登ったとき、私は40日40夜山にとどまり、パンも食べず水も飲まなかった。その後、主は神の指で書き記された石の板2枚を私に授けられた。その上には、あの集まりの日に主が山で火の中からあなた方に告げられた言葉がことごとくそのまま書かれてあった。こうして40日40夜の終わりに、主がその2枚の石の板、契約の板を私に授けられた。そして主は私に仰せられた。さあ、急いでここから下れ。あなたがエジプトから連れ出したあなたの民が堕落してしまった。彼らは私が命じておいた道から早くも逸れて、自分たちのために鋳物の像を作った。
So Moses is talking about when he was up on top of the mountain receiving the Ten Commandments from the Lord.
モーセはこの山の頂で神様から十戒をいただいていました。
And while Moses was up on that mountain receivingThese Ten Commandments, the people were down below breaking the Ten Commandments big time.
モーセがこうやって山の上で神様から十戒をいただいている時にですね、山の下ではもうイスラエルの民がそれを破っていました。
They were down there, they made a golden calf. Remember the second commandment, you should not make any graven image. They're down there making this big golden calf, bowing down and worshiping it.
彼らはすで、に金の子牛を作っていました。2つ目の、十戒の2つ目に、いかなる偶像も作ってはならないとありますけれども、それをもう破って、彼らは大きな金の子牛を作って、それを拝もうとしています
。You know, it's really quite shocking.
非常に、ショッキングな出来事
です。How fast they turn on the Lord.
いかに早く彼らが神に背いてしまったか。
The Lord had brought them out of Egypt with huge miracles. I mean, He parted the Red Sea and they walked across.
神様は彼らをこのエジプトからですね、非常に大きな奇跡をたくさん起こして導き出されました。海が二つに分かれて、その中をこの民は通ってきたわけです。
And now they're saying, well, where's God? You know, where's God? Let's make a God. We'll worship this calf.
でも今その民たちがですね、神は一体どこにいるんだと、よし神を作ろうではないかと言って子牛の像を作ってしまう。
And it's easy for me to think, man, those Israelites were messed up.
で、私がそれをイスラエルの民って民は全くダメだなということは簡単。
I'm amazed that God even put up with them. I'm amazed that God would put up with them.
でも神様が本当に彼らに対して忍耐しているということを私はもう驚くほどです。
But you know, this is the condition of the human heart.
でも実は同じものが私たちのこの人間の心に同じようなものが存
在。It's the way that without the grace of God, that's the way we are.
神の恵みがなければ私たちも、もう本当に同じようなものです。
Okay, let's read what happens, verses 13 through 25.
では13節から25節を読みします。さらに主は私にこう言われた。私がこの民を見るのに、この民は実にうなじの怖い民だ。私のするがままにさせよ。私は彼らを根絶やしにし、その名を天の下から消し去ろう。しかし私はあなたを彼らよりも強い人数の多い国民としよう。私は向き直って山から降りた。山は火で燃えていた。2枚の契約の板は私の両手にあった。私が見ると、見よ、あなた方は あなた方の神、主に罪を犯して、自分たちのために鋳物の格子を作り、主があなた方に命じられた道から早くもそれてしまっていた。それで私はその2枚の板をつかみ、両手でそれを投げつけ、あなた方の目の前でこれを打ち砕いた。そして私は前のように40日40夜、主の前にひれ伏してパンも食べず水も飲まなかった。あなた方が主の目の前に悪を行い、身怒りを引き起こしたその犯したすべての罪のためであり、主が怒ってあなた方を根絶やしにしようとされた激しい憤りを私が恐れたからだった。その時も主は私の願いを聞き入れられた。主は激しくアロンを怒り、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。私はあなた方が作った罪、その格子を取って火で焼き、打ち砕き、塵になるまでよくすりつぶした。そして私はその塵を山から流れ下る川に投げ捨てた。あなた方はまたタブエラでもマサでもキブロテハタアワでも主を怒らせた。主があなた方をカデシュバルネアから送り出される時、登って行って私があなた方に与える地を占領せよと言われたが、あなた方はあなた方の神主の命令に逆らい、主を信じず、その御声にも聞き従わなかった。私があなた方を知った日から、あなた方はいつも主に背き逆らってきた。それで私はその40日40夜、主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。
God gave Moses an opportunity. He said, you know, stand back, Moses. I'm going to wipe these people out and I'll start over with you.
モーセは、神様はモーセに、ある機会を与えておられます。モーセに対して、後ろに下がっていなさい。私はこれらの民をもう滅ぼし尽くすからと、根絶やしにするからと言われました。
You know, he could have had his own nation. It could have been the nation, instead of the nation of Israel, the nation of Moses.
そして、このイスラエルの民族の代わりにあなたを強い国民にすると、モーセの民というものを作るというふうに言われました。
You know, I wonder what I would have done.
もしその時私だったらどうするだろう。
Or, I mean, what would you have done in that, if you were given that opportunity?
皆さんだったらそのような機会を与えられたとしたらどうしますか。
Yeah, let me, okay, just let me pack my things. Let me get out of the way before the fire comes down and go ahead.
わかりました。じゃあちょっと荷物まとめるのでちょっと待ってください。まとめて逃げて、神の火が下ってくる前にちょっと逃げます。
But Moses is not like that. Let's read. Moses intercedes for them.
でもモーセは違いました。モーセはこの民のために取りなしをしました。
He prays that God would not send on them the wrath that they deserve.
モーセは、このイスラエルの民が本当は受けるに値するその神様からの裁き、罰というものが下らないようにというふうに祈りました。
Okay, let's read verses 26 through 29.
では続けて26節から29節を出します。私は主に祈っていった。神、主よ、あなたの所有の民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから連れ出された民です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを覚えてください。そしてこの民の強情とその悪とその罪とに目を留めないでください。そうでないとあなたがそこから私たちを連れ出されたあの国では、主は約束した地に彼らを導き入れることができないので、また彼らを憎んだので彼らを荒野で死なせるために連れ出したのだと言うでしょう。しかし彼らはあなたの所有の民です。あなたがその大いなる力と述べられた腕とを持って連れ出された民です。
It's amazing. The heart of Moses that, you know, he, after putting up with all of this, that he would intercede, that he would ask the Lord, don't punish these people.
本当にこれは驚くべきことですね。モーセは彼らのために取りなしの祈りをしています。どうか彼らを滅ぼさないでくださいと神様に願っています。
That is the heart of Jesus.
これこそイエス様が持っておられた心だと思います。
In Hebrews 7:25 it says that Jesus lives to intercede for you and for me.
ヘブル人の手紙の7章のところにも書いてありますけれども、イエス様は私たちのために取りなしの 祈りをしてくださっていると書かれています。
We've all sinned. We've all fallen short of the glory of God. We've all blown it.
私たちはすべてのものが罪を犯して神の栄誉を受けることができなくなっています。
None of us is innocent. None of us can stand before God and feel like, well,
誰一人として、この無罪で神の前に立つことができる人というのはいません。
But we have a Savior.Who loves us so much that he offered his own life in order that we wouldn't have to take the punishment.
けれども、私たちには実は救い主がいます。彼は、私たちのために、私たちが本来受けるべきであったその罰を代わりに受けてくださった。それほど私たちを愛してくださっている救い主がいます。
You know, Jesus was not a victim. Jesus didn't have to die. He wasn't a victim of the Roman army.
イエス様は何も犠牲者ではありませんでした。十字架にかかる必要もなかったわけです。でも、ですから、そのローマ帝国の犠牲者となったわけではありません。
He chose to die because he knew there was no other way that you could be saved.
イエス様はその道をご自分で選んでくださいました。なぜならば、それ以外にはもう私たちを救う道というのが他になかったからです。
Let's move into chapter 10. It kind of continues the story, verses 1 through 5.
では続けて10章に入りたいと思います。1節から5節をお読みします。その時、主は私に仰せられた。前のような石の板を2枚切って作り、山の私のところに登れ。また木の箱を一つ作れ。その板の上に私はあなたが砕いたあの最初の板にあった言葉を書き記そう。あなたはそれを箱の中に収めよ。そこで私はアカシア材の箱を一つ作り、前のような石の板を二枚切り取り、その二枚の板を手にして山に登っていった。主はその板にあの集まりの日に山で火の中からあなた方に告げた当の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に授けた。私は向き直って山を下り、その板を私が作った箱の中に収めたので、それはそこにある。主が命じられた通りである。
The Lord wrote the Ten Commandments on stone tablets just as he did the first time.
主はここでもう一度この石の板に最初にされた時と同じように十回を書き、
He wrote the same commandments.
主は全く同じ戒めを書かれ
ています。 He didn't adjust the commandments to the condition of the people.
主は、神様はここでもうこの民の状態に合わせてこれを変えられたわけではありません。
He didn't say, well, you know, let's try three commandments this time. Ten, that was quite a bit. Let's try three this time.
神様はですね、決してこんなことを言われたわけではありません。ちょっと最初の10回は多すぎたかもしれない。まず最初3つぐらいにしておこうか。それで様子を見てみよう。
We're living in a different world now. We have to match the world we're living in.
もうこの住んでる世の中というのはちょっと違うから、もう変わってきているから、だからそれに合った戒めにしとこう。
You know, it was unrealistic to expect the people to obey all ten.
この10回全部をね、彼らに守れっていう、もう期待する方がちょっと非現実的だから。
Psalm 19:7 says, The law of the Lord is perfect, converting the soul.
詩編の19編の7節のところに、主の御教えは完全で魂を生き返らせ。
The problem was never with God's law. God's law was perfect. The problem was...They were unable. They wouldn't keep the law. That was the problem.
神様の律法、この戒めというのは、全く問題が、何の問題もありませんでした。問題は私たちの側にあって、私たちがそれを守りきることができないということ。
Jesus said in the Sermon on the Mount, Jesus said something very interesting. He says, "Don't think that I came to abolish the law."I did not come to destroy it, but I came to fulfill it. I'm reading from Matthew 5:17 and 18. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, not one jot, not one tittle, not one dot will pass away from the law till everything is fulfilled.
イエス様はこのように言われました。マタイの福音書の5章の17節18節のところで、 私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅びうせない限り立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。
So Jesus fulfilled the law perfectly.
ですからイエス様がこの立法を完全に成就してくださいました。
Now God told Moses to get and make this box, make what we call the ark.
神様はモーセにこの石を収める箱を作りなさいと言われました。
And he told him to make the Ark of the Covenant. It was a gold-plated box, and they put the stone tablets in that.
これは契約の箱と呼ばれるものですけれども、外側が金でできていて、その中にこの石の板を入れておきます。
No one knows where this is today, by the way.
ところで今この契約の箱がどこにあるか誰も知りません。
Maybe you heard they used to that famous Spielberg movie Raiders of the Lost Ark. That was kind of built.You know, on a fictional story of trying to find this.
あの有名なですね、スピルバーグ監督のレイダース失われたアークという映画がありますけれども、このアークというのが契約の箱という意味ですけれども、まあもちろんあれは作り話ですが、まあ、それをね探しに行くという。
The one theory that is interesting, though, that is that people believe Jeremiah may have hid the ark before the Babylonians conquered Jerusalem.
一つのまあ、理論があるんですけれども説がありますが、エレミアが、まあ、これをエルサレムがバビロンにこう征服される前に隠したんじゃないかという説があります。
And the reason for that is because when he wrote in his letter, the book of Jeremiah 3:16, he talks about the ark of the Lord and about the time when it will not be. So obviously at the time he wrote this, the ark was there.
なぜならば、エレミアがですね、そのこの箱について記述している箇所があります。ですから彼が書いた時には、明らかにまだその箱はどこかにあったということがわかります。
But Jerusalem was surrounded by Babylonians, so they know that they couldn't have smuggled it out.
でもその当時はエルサレムというのはもうバビロンにこう取り囲まれています。
So they think he must have hid it inside the city.
だから、まあ、彼がエレミアがその町のどこかに隠したんじゃないかという説があります。
But we don't really know where it is, but it's interesting. People are so interested in this treasure. I mean, people would devote their whole lives to finding this box somewhere.
でもですね、面白いことに、まあ、もちろん私たちはその箱が今どこにあるかは分からないんですけれども、多くの人たちがこれに、この、なんとかこの宝を探したいと興味を持っていて、で、たくさんの人がそれに人生をかけてしまう人。
But they, you know, the same people may have little interest in what is actually written on the tablets. And what is written on the tablets, the Ten Commandments, they are not hidden. They are there for the world to see.
けれどもその箱と中に入っている石ですね、それを一生懸命探している人たちというのは、実はその石に書かれてあることにはそんなに興味を持っていないようです。なぜならばその石に何が書かれてあるかということは決して隠されているわけではなくて、私たちに明らかにされているからです。
But later on Jeremiah would write about a time when the law would be written not on stone tablets but on the tablets of people's hearts
で後にエレミアは、この石に書きされている御教えというものが、人々の心に書きつけられるということを予言しています。
Paul wrote about that too in 2 Corinthians 3:3. He talked about the law which is written not in ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, in our hearts.
そしてパウロもまたこのことについて、同じようなことを言っています。第2コリントの3章の3節に、あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだから。
So now we live in a time when the law is written on our hearts.
ですから今私たちはこの私たちの心に、 この律法が書きされ記されているそういった時代に生きています。
for the child of God, that is. For the child of God, the law is not an external thing.
それはまあ神の子供たちの心に書かれているわけですけれども、これは、外側のことではありません。
We have the Holy Spirit, and the Holy Spirit leads us in ways that agree with the law.And it says we can grieve the Holy Spirit. If we are to violate the law, we're to do something wrong. The Holy Spirit in us grieves and we feel it.
私たちの心の内におられる聖霊が、実はその神の掟、神の律法に、従ったことをこう導いてくれるわけです。ですから、もし私たちがその神の御心に逆らうようなことをするときにはそれは、この聖霊私たちのうちにいる聖霊を悲しませることになります。
Let's read on verses 6 through 11.
6節から11節。イスラエル人はベーロテイスラエル人はベーロテベネヤーカンからモセラに旅立った。アロンはそこで死にそこに葬られた。それで神の子エルアザルが彼に代わって祭司の職に任じられた。そこから彼らは旅立ってグデゴラに行き、またグデゴラから水の流れる地ヨテバタに進んだ。その時主はレビ部族を襟分けて主の契約の箱を運び主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた。今日までそうなっている。それゆえレビには兄弟たちと一緒の相続地の割り当てはなかった。あなたの神主が彼について言われたように、主が彼の相続地である。私は最初の時のように40日40夜山にとどまった。主はその時も私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。そして主は私に民の先頭に立って進め、そうすれば私が彼らに与えると彼らの先祖たちに誓った地に彼らは入り、その地を占領することができようと言われた。
So Moses kind of goes back and he's recalling their journey.
モーセはこうしてこう後ろを振り返ってですね、彼らが辿ってきたこの旅路をもう一度、思い起こさせています。
And he talks about the Levites. The Levites were chosen as a special tribe. They had a special, job to do for the Lord.
そしてここで、レビ部族のことについてモーセが少し語っています。レビ部族というのは特別に神様から選ばれた民で、特別な仕事が役割が与えられています。
They were to carry and take care of the ark and all of the furniture of the tabernacle.
この契約の箱だとか、それから、神殿の祭具ですね、それを運ぶ役割がありました。
And when they went into the land, when they were to come into this promised land that they were looking forward to, this great land full of, you know, vineyards and full of things, when they divided up the land, the Levites weren't to get any of it.
そしてこのイスラエルの民がですね、神様が約束されたその素晴らしい地、豊かな土地に導き入れられるときに、そこで土地を、まあ、各部族に分けられますけれども、レビ部族にはその土地は与えられませんでした。
And you know, and it said the Lord is your inheritance.
そして主ご自身が彼らの相続地であるというふうに言われました。
To the natural mind, you would think, what? You know, what a jip! You know, I don't get any land?
普通に考えたらですね、なんだと、なんで土地が与えられないんだと。
The Lord is my inheritance?
主が私の相続地。
But actually, when you look, they had a very special relationship to the Lord. They could draw closer to the Lord than the others.
実は彼らは神様と特別な関係を、まあ、持っていました。彼らは本当に近く、神様に近いその特別な関係というものが与えられます。
Their job was to handle the truth of God.
彼らの仕事というのはこの神の真理を取り扱う。
And God made sure that they were provided for always, all of their needs.
そして神様が 常に彼らの必要というものを満たしてくださると約束してくださっています。
You know, Peter says about us. He said, you know, 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, a royal priesthood.
ペテロもですね、実は私たちについて同じことを言っています。第1ペテロの2章の9節のところに、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司。
And in 1 Peter 1:4, he says, he talks about this inheritance that we have in God. It's an inheritance that is incorruptible, undefiled.
そしてまたその同じペテロが第1ペテロの1章の4節のところで、朽ちることも汚れることも、また消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださったと。
It's reserved in heaven for you.
そしてそれが、あなた方のために天に蓄えられていると書いてあります。
God is your inheritance.
神様が皆さんの相続地です。
And he is the best inheritance that you could ever hope.
そしてそれは皆さんが、望むことのできる、期待することのできる最も素晴らしい相続です。
It's the truth.
これが真理です。
Jesus is all that you will ever need.
イエス様こそが皆さんが本当に必要とする全てです。
You know, when the disciples walked with Jesus, they left everything and they followed Jesus. They were with Jesus. They were perfectly happy.
弟子たちはですね、自分たちの今まで の仕事や何かを全てを捨てて、イエス様に従って生活していきました。
Jesus,
彼らは本当に喜んでいました。
Jesus was all that they needed.
イエス様がもう彼らにとって必要な全てだった。
And you look, whatever situation they came into, whatever challenge, Jesus was there to meet that challenge.
そして、思い出してください。いろんなどんな、状況に直面したとしても、彼らにはいつもイエス様が共にいてくださいました。
They were out in the middle of nowhere. There was no food. There was a big crowd around them. What did they do? What happened? Jesus multiplied. Food came out of nowhere. Jesus multiplied the food.
彼らが、何もない村里離れたところに大勢の人たちがいたときに、そこで何が起こったか、食べ物が何もないようなところで何が起こったかというと、イエス様が、そこにいたすべての人に食べ物を与えてくださいました。
One time they needed to pay a tax. They didn't have any money. And he says, go fishing. When you catch the fish, the first fish you see will have a coin in its mouth.
で、税金を払わなきゃいけないけれども、お金がなかったときにどうしたかというと、イエス様が釣りに行きなさいと。で、釣った魚の口を開けてみると、そこにコインが入っています。
They're out in the storm. They're going to get flooded. The boat is rocking. They're going to die. What's going to happen?Jesus says, "Peace, be still. The storm is calm."
また、嵐の夜にですね、船に乗っていて、もう本当に溺れそうになって、もう死にそうになっていた時に、そこにイエス様がおられて、沈まれと言われた時に、もう本当にその荒れていた波が、沈まりました。
When they encountered evil spirits, dark evil spirits, frightful things.It wasn't a problem. Jesus had authority over the evil spirits.
また、悪霊というものがたくさんありましたけれども、恐ろしいその悪霊の働きというものがありましたが、それもイエス様はそれをに打ち勝つその権威ある力というものを示されました。
And Jesus said, "I am with you always."
そしてそのイエス様が、私はあなた方といつも共にいると言われます。
Just as Jesus was all that they needed, Jesus is all that you need.
そして彼らにとって、この弟子たちにとって、一番必要なものが、すべてがの必要がイエス様だったように、皆さんにとっても、皆さんの必要のすべてというものがこのイエス様だった。
I mean, that is such a refreshing thought, and it's such a true thing. If you have Jesus, you have all that you will ever need.
これは本当に私たちにとって新鮮な、教えだと思います。私たちに必要なものすべてはもしイエス様を私たちが持っているならば、そこにもすべてが必要なものすべてが備えられています。
And therefore Jesus is worth giving all that you have for, because if you have Jesus you won't need anything.
ですからイエス様というのは、私たちが持っているすべてを捧げるに値するお方です。 イエス様さえいてくれれば私たちもあとは何もいらないわけです。
I think of the words of Jim Elliot. Maybe you know his story. He was a famous missionary many years ago.
ジム・エリオットさんという何年も前に亡くなられましたけれども、有名な宣教師の方がいます。皆さんも名前は聞いたことあるかもしれません。
Forgot. There was a movie that came out last year.
去年確か映画もあったんですけど。
Wing.
I forgot. 名前忘れましたけど映画の。
It's a good one. End of the spear. That's right.
And
end of the spear.
剣の終わり
About his life.
なんか映画が去年。
But he and his family went into the jungles of Ecuador to try to share the gospel with a tribe that couldn't speak. They had never even seen these people.
今彼はですね、エクアドルのジャングルの中にこう、もう本当に言葉も通じないような部族の人たちのところに福音を伝えようと。
And many people looked at Jim Elliot and they thought, well, there's a promising young man. You know, why is he wasting his life in some jungle in some far part of the world? What a waste.
今彼はまだ若くて、なんていうんですかね、将来有望な青年だったわけですね。その人がそんなジャングルの中に行くなんて、なんてそんな無駄なことをするんだと周りの人は言っていました。
And he said something that's often quoted, very powerful sentence. He said, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose."
で、そのジメリアットさんがよく言っていた言葉ですけれども、その失うことができない、そういったその得る、難しい、失うことのできないこう得ることの
違う、
okay. 失うことのできない、でも自分では得ることのできないもののためにそれを捧げる人は、愚かではないと言ってるかな。そのようなことを言いました。
Okay.
ごめんなさい、難しい。
Great. Anyway, let's move on. Let's look at Deuteronomy here, 12 through 14.
でも12節から14節からにします。イスラエルよ、今あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神、主のものである。
What does the Lord require of you? You know, people wonder, well, what does God want?
主は、神様は何を求めておられるんでしょうか?
Here it says simply, fear God, that is to have a reverential awe of Him and to walk in His ways.
で、一つ目には、神を恐れるということ。この畏敬の念を持って恐れるということですね。そして二つ目には、神と共に歩む、神の道に歩むということです。
Someone asked Jesus the same question. You know, what are the works of God? What should we do? And Jesus in John 6:28 says, they asked, what shall we do that we may work the works of God? And in verse 29, Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent.
イエス様に対してある人がこのような質問をしました。ヨハネの福音書の6章の28節29節のところですけれども、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスはそれに答えて言われました。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。
That's all he wants for you to believe in him, for you to trust him.
それこそが神様が皆さんに望んでいるすべてのことです。彼を信じ、彼に従うということ。
Trust him enough to let him take your life, to give him control of your life.
彼を、 に十分信頼して、そして主が皆さんの人生を支配することをにこう自分たちが明け渡す、それほど主を信じるということを神様は。
I mean, that is really where our trust is measured, is do I trust him to control my life? Can I give control over to him?
それはあの私自身が自分が本当に主を信じているかどうかというその、あの、測り、その目安にしています。私は神様に自分の人生をコントロールしてほしいと思っているから。
Does he know what he's doing?
彼は、主は自分がご自分が何されているか分かっているのかな?
I have this earwax problem. It's not a problem, it's something I live with. Every about two or three years,My ears get full and I can't hear.
あの、私は実はですね、あの、ちょっと耳の、まあ、赤ですけれども、ちょっと問題があってですね、あの、病院に行ってそれを取らなければいけないんですね。2、3年おきに行かないと、あの、だんだん溜まってきちゃうので、2、3年おきに病院に行きます。
And that ear canal is very sensitive. There's a lot of pain down there. So when the doctor puts that scoop down in my head, it's like he's going in the middle of my head. I just kind of don't move and
でまあ、それを取るときにですね、あの、まあ、器具を使うわけですけれども非常に痛いんですね。で、まあ、お医者さんがやるときに自分は動かないでそれじっとしてなきゃいけなくて痛い。
But I found a doctor that I really trust, that he really knows what he's doing, and there's
でも私はそこでもうそのお医者さんを信頼するしかありません。彼がちゃんと自分がやってることが分かってるっていうことを信頼。
And I don't take, you know, when it's happening, I don't grab his hand. Here, let me show you how it's done. You know, because too much pain.
その時にですね、あ、ちょっと貸してくださいって、私があのやり方を教えますからっていうことは。
But it's that way. The Lord knows your life. He knows all things better than you know.
で、それが同じように神様が皆さんの人生になされたいことです。主の方、神様の方が皆さんのことをよりよく分かっておられるからです。
And so he's asking, just walk with me.
ですから主は私たちにただ私と共に歩みなさい。
Galatians 5:16, walk by the Spirit.
ガラテヤ人への手紙の5章の16節に御霊によって歩みなさいと言われます。
Let's read verses 15 through 22.
15節から22節です。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛された。そのため彼らの後の子孫、あなた方をすべての国々の民のうちから選ばれた。今日ある通りである。あなた方は心の放棄を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神。偏って愛することなく賄賂を取らず、みなしごややもめのために裁きを行い、在留異国人を愛して、これに食物と着物を与えられる。あなた方は在留異国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で在留異国人であったからである。あなたの神主を恐れ、主に仕え、主にすがり、皆によって誓わなければならない。主はあなたの賛美、主はあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大きい恐ろしいことをあなたのために行われた。あなたの先祖たちは70人でエジプトへ下ったが、今やあなたの神主はあなたを空の星のように多くされた。
God had chosen Israel to be a blessing to the world.
神様はイスラエルの民をこの世の祝福として選ばれます。
His plan was that he would bring the Messiah into the world through Israel.
神のご計画というのは、このイスラエルの民の中から、この世の、この世界のためにメシアを、救い主を誕生させるという。
But here the Lord reminds them where they came from.
ここでまず神様は彼らに彼らがどこから来たのかということを思い起こさせています。
He says, "You were slaves in Egypt."
神様は彼らに対してあなた方はエジプトで奴隷だったんだと。
You were strangers. You were aliens down there.
あなたたちはあのエジプトの地で異邦人だったと。
And it's only by God's grace that He chose to save you, that He chose to take you out of there and bring you to this land.
神様のただただ恵みによって、彼らをそのエジプトの奴隷状態から、まあ、導き出してくださった。
And so He said, don't look down on the stranger. You were strangers.
だからこそこの異邦人を見下してはならない。あなたたちも異邦人だったのだからと。
You know, we were chosen. The scripture said we were chosen by God's grace.
聖書は私たちは神の恵みによって選ばれたというふうに教えています。
And you know, I really feel it grieves God when Christians act as if we're better than people in the world.
ですから、私たちクリスチャンがもし、この世の他の人たちよりも勝っているというふうに、そういった態度を何か取ってしまうとしたら、それは神様を悲しませることになると思います。
Because oftentimes we come to Christ and many of us have problems, and when we come to Christ, the Lord kind of helps us get our lives together, and naturally, because of that, our lives work smoother, we're better, we're actually more respectable members of society.
私たちはそのクリスチャンになる前はいろいろな問題を抱えていましたけれども、キリストのもとに来て、そうすると神様がこう助けてくださって、いろいろと全てのことがこう、まあ、うまくいくというか、まあ、問題がこう乗り越えることができるようになっていく、 そして今までよりも良い生活をすることができるようになっていく。
But then there's a temptation to look downon those people who don't have their lives together. It's just like, you know, don't bug me with your sin.
でもそうなると逆に今度はそのまだ神を知らない人たちに対して、彼らはそのそういったことがまだできていないんだというふうにこう見下してしまうような、そういった傾向を持っています。
It just this makes me think of smoking. I remember when I was like a 18 years old, my sisters, I had three older sisters, and we all smoked. We would sit around with a Marlboro, and it was just like this big haze of smoke as we sat there and talked to one another.
ちょっと私はタバコのことを思い出すんですけれども、自分が18歳ぐらいの時だったんですけれども、3人上に姉がいますが、みんな私たちはタバコを吸っていました。でも丸ボロをこうカーッと吸ってですね、もう真っ白な空気の中でそういったことをしていました。
And now all of us have quit smoking.
で、まあ、今はみんな私たちその時吸ってたみんなタバコをやめました。
But my, you know, especially one of my sisters, she is soself-righteous on this. If someone is smoking within, you know, a mile of her, she just, look at that person smoking.
そのうちの一人ですね、姉のうちの一人がですね、もう本当に今やこうちょっと自己気というかになっていてですね、もう本当にちょっと離れたところ、かなり離れたところで誰かがタバコを吸っていたとしたら、誰かタバコ吸ってる。
Oh, I can't believe this.
信じられない。
They were smoking in there. You know, it's that kind of war. We used to smoke.
でも実は私たちも以前は吸っていたわけです。
Well, I use that as an example because it's kind of like that in all areas of life. I think for Christians, this is a real temptation.
まあこれは一つの例として今話したわけですけれども、私たちクリスチャンみんなそのような、傾向があると思います。私たちも過去以前には同じような状態にいたわけです。
It is good.To live a holy life, and I encourage you, live a holy life, live a pure life.
もちろんその清い生活をするということは良いことですから、清く生きていくということは本当にお勧めします。
And I encourage you to do that.
それをもう本当に皆さんにもお勧めしたいと思います。
But it's not good to judge other people.
でもだからといって他の人たちを裁くというのはいいことではありません。
Especially non-believers.
特に、まだ信じていない人たちのことです。
People that don't know the Lord.
主をまだ知らない人々。
People that don't have hope. People that don't have any. They don't have the power of the Holy Spirit.
まだ主を知らずに希望を知らず、またその主の力というものを持っていない人たち。
Because when we start doing this, when we start judging, we start to stop the flow of grace that God wants to flow through us. He wants the heart of Jesus to be our heart and to go out and love the world.
なぜならばそういったことを裁くということをしてしまうと、その瞬間に神様が私たちの心を通して、私たちを通してその神の恵みというものを溢れ流れさせたいと願っている、その、恵みを止めてしまうことになるからです。
And、anyway, remember, just remember that it's by the Lord's grace. We were strangers, but thank God, He saved us.
本当に覚えておきたいのは、ただただ神の恵みによって私たちは異邦人であった、奴隷状態であったところから救い出されました。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I do thank you for your grace.
主よ、本当にあなたの恵みを感謝いたします。
You have been so good to us, Lord.
あなたは私たちにずっと良くしてくださっています。
I thank you for redeeming us from this empty life.
私たちを虚しい人生から救い出してくださ、あがなってくださったことをありがとうございます。
For bringing us into your family.
そしてあなたの家族に招き入れてくださったことを感謝します。
And Lord, I pray that this heart of grace and love that you've shown toward us would really be manifested in us toward others.
あなたのその偉大なる恵みやまた愛がどうか私たちの人生を通して私たちの周りにいる人々に現れますように。
That the same spirit that was in Moses where he would just intercede for the people.Would be in us, Lord.
モーセがイスラエルの民のために取りなしをしたように、その同じ心が私たちのうちにも与えられますように。
We pray for this nation of Japan.
私たちはこの日本の民のために祈ります。
So many don't know you, Lord.
多くの人たちがまだ主を知りません。
And we pray for your mercy on them.
あなたの憐れみがその方たちの上にありますように。
We pray that your Holy Spirit would move and reveal Jesus to them.
どうか聖霊様が働いてくださって、一人一人にイエス様を表してくださいます。
And we pray that you would use us to do this.
そしてどうかそのために私たちをも用いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお願いします。
Amen. Amen. Okay.